ガラテヤ人への手紙6章、今日でこのガラテヤ人への手紙の最後の学びです。パウロによってこの手紙は書かれましたが、これは地域の名前、ガラテヤというのは地域の名前で、現在のトルコにあたりパウロによっていくつかの教会が建てられました。ところが彼が去った後、ユダヤからやってきた偽教師たちが間違った教えで教会を混乱させました。彼らはイエス・キリストを信じるだけでは不十分だよ、立法も必要だと言って割礼を受けることを強制したわけですね。でそれに影響を受けたガラテア地方の人たちは、恵みの下から立法の下へ、自由から奴隷へと逆戻りしたわけです。でそのことを知ったパウロは、彼らの信仰を正そうとしてこの手紙を書いたわけです。でこの手紙のテーマは、5章の1節の、キリストにある自由ということですね。で手紙の内容は3つに分けることができましたね。まず第一に1章から2章でパウロは個人的な体験を述べて、行いによってではなくして恵みによって救われることを証明しました。彼は以前激しくクリスチャンを迫害するものでしたが、神の恵みによって救われました。次に3章から4章でアブラハムを自伝して、恵みによって救われることを旧約聖書によって証明して、そして最後に先週学んだ5章、そして今日学びます6章では、生活の中でどのように恵みによって生きるのか、そのことを具体的に進めているわけです。で前回の箇所では、キリストにあるものはもうすでに律法から解放され自由にされたことを学びました。律法を一言でまとめちゃうと、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよということですね。でも私たちの生まれつきの性質は、頭では分かっててもその力がないわけです。そこで神様は私たちにご自分の御霊、神の御霊、キリストの御霊、聖霊、まあ表現はいろいろありますが同じ意味ですね、御霊を賜ってプレゼントとしてイエス様を信じたときに、私たちはその方を内側に持ったわけです。そしてこの方は私たちに力を与えて愛する、そのような力を注いでくださるわけですね。キリストを信じた者は隣人を愛さなければならないではなくして、当然のように愛するようになるわけですね。変えられていくわけです。それが御霊の働き、御霊によって歩む私たちクリスチャンの姿ですね。で今日の箇所でパウロは、御霊によって歩む人がどのように愛を具体的に実践していくのかを教えています。御霊によって歩んでいる人は愛を実践していくんですね。律法から解放され、恵みの下にある私たちはどのように愛を実践するのでしょうか。この手紙の最後の学びです。それでは6章の1節のみをご一緒に朗読したいと思います。6章の1節、兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。私たちは生活の中でどのように神の愛やまた恵みを実践するのでしょうか。パウロはここで、誰かが過ちに陥った時に恵みを示すべきだと教えています。過ちに陥った時こそ恵みを示してあげる時だということですね。で過ちとは、これは意図的に習慣的に犯す罪のことではないんですよ。そこを勘違いなさらない。意図的習慣的な話ではないんです。ある人たちは意図的習慣的にそのようにする人たちいます。それは別問題で、ここでは 肉の弱さのゆえに、いわゆる私たちは皆罪の性質を持って生まれてきたわけですから、キリストを信じた後でもこの弱さがあるわけですよね。その弱さのゆえに誘惑に負けてしまって罪を犯してしまうことの話ですね。どうでしょうか、あなたはもし誰かが過ちに陥っているのを見たらどうしますか。考えられない、クリスチャンのくせにと言って裁きますか、責めますか。パウロは、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさいと勧めています。御霊の人というのはイエス・キリストを信じて心に御霊が住んでいる人のことです。そして御霊が住んでいる人は、今までは肉によって、より自分の考えや自分の力によって生きていましたが、御霊が住んでいる人はこの御霊によって生きていくわけですね。御霊の助けによって生きていく。で、御霊の人は恵みによって人々を見ます。一方、肉の人は自分の基準があって、その自分の基準に従って人々を判断していく。で、彼は自分の基準に従って判断しますから、過ちを犯す人がいると自分の基準と合わないわけですから、それも裁かなければ気が済まないわけですね。特に正しい地域を知っていれば知っているほど、律法を知っていれば知っているほど、その基準からずれている人を見るともういても立ってもいられない。許せない、クリスチャンのくせに、なんであんなことをするんだ、ありえない。しかし御霊の人はどうでしょうか。その人は恵みで人々を見る。恵みの眼鏡とでも言うんでしょう。私も眼鏡をかけてますが、かけてないとよく見えないですね。遠近両用でして、こう近くは老眼で、なかなか見えないものですから、でもかけるとよくわかるわけで、御霊の人は恵みの眼鏡で人々を見るので、かわいそうに思うわけですね。そして助けてあげようと思うわけです。そして御霊の人は自分も弱いものであることを知っているわけ、自覚しているわけ。私も弱いものですから、自分の弱さや人々を知っていますから、人々の弱さや痛みというのを理解できるわけです。人々を責めるのではなく、柔和な心で正してあげるわけですね。で、ここでパウロが言う正してあげなさいというのは、回復してあげなさいという。で、ギリシャ語では回復っていうのは医学用語として使われているようで、骨折した折れた骨をつなぐっていう意味があるようです。で、数年前のことなんですが、教会に来ている小学6年生の男の子だったと思います。で、学校で、男の子ですよね、やんちゃですから、階段から滑って足を、骨折してしまったんですね。ところが本人は捻挫ぐらいにでも思ったようで、2日間そのまま放っておいて、たまたまその男の子のお姉ちゃんが風邪で病院に行かなければならなくなって、一緒に母親がお前も一緒に行こうということで行って、ついでに見せたところ、骨折だと分かったようで、足にギブスをして松葉杖をついて教会に来ていましたが、男の子ってそういうとこありますね。私もやんちゃな方でして、小学生の頃3度も腕を骨折したことありますが、大抵骨折をするときには、転んだりどこかから落ちたりして骨折をしてしまうわけですね。不注意とでも言うんでしょうか、油断でそういうふうになってしまう。決して自ら進んで積極的に骨折をする人はいないわけで、あなたはどうですか。誰かが骨折をしているのを見て責めるでしょうか。そんなことしないですね。放っておくでしょうか。そんなことしないわけです。怒るのではなくして、とにかく急いで まずは病院に連れて行ってお医者さんに適切な私たちは治療をしてもらう。これは当然なこと。同じようにクリスチャンが過ちに陥るということはちょうど骨折をするようなものですね。意図的ではない、不注意で、あるいはふとした心の油断とでも言うんでしょうか。そのような時に過ちに陥ってしまう。で、心は痛むわけですね。で、すでに心が痛んでいるわけですから、罪の意識があるわけです。で、その人に対して責めるんですか、責めるのではなくして、むしろ回復するように助けてあげる。なぜなら私たちも誘惑に陥らないとは言えないからです。ですから、もし誰かが過ちに陥ったなら、柔和な心で信仰が回復されるように、イエス様との交わりが回復するように、私たちは助けてあげましょう。それが御霊の人、恵みを知った人の取るべき態度であるとパウロはここで教えているわけです。二節一緒に朗読します。はい。互いの重荷を負い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。キリストの律法を全うしなさい。キリストの律法とは何ですか？互いに、そうですね、愛し合うことです。最後の晩餐で、イエス様は愛する弟子たちだけを集めて、ご自分の愛を残すところなく彼らに示されたことが、ヨハネの福音書の13章、14章あたりから書かれてますね。ところが弟子たちはイエス様の最後の晩なのに、何をしたかっていうと、彼らはそこでも言い合いが始まっているわけです。男の世界ですね、誰が一番偉いのか、そのようなポジション争いをしているわけ。イエス様と3年半いたにもかかわらず、最後まで彼らはそのようだったわけですね。肉の働き、人間の生まれつきの性質、特に男の世界っていうのは競争の社会ですから、弟子たちも私たちも変わりなかったわけです。しかしイエス様は立ち上がって彼らの足を洗われました。主は弟子たちに最後まで仕えられた。そして彼らに言われたわけですね。あなた方も互いに足を洗い合うべきです。使えるようにということです。さらにイエス様は言われました。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです。ヨハネの福音書の13章の34節35節でイエス様はこのように言われたわけで、キリストの律法とは互いに愛し合うということですね。では互いに愛し合うというのはどういうことなんでしょうか。パウロはここで互いの重荷を追い合うことが愛を実行することだと教えている。でここでの重荷とは、一節の過ちを犯した人、そのような人は結果的に心が重たくなってくるわけですね。私たちもそうですね。誘惑に負けちゃうと、罪を犯した結果許されてないんじゃないかな、信仰を持ったのに救われてないんじゃないかな、何度も同じことを過ちを犯してしまう、神は私を見捨ててしまったんじゃないかな、そのように思うことがあるわけです。で、そのような人の重荷はどうするのか。在籍感、もっとできたんじゃないか、あるいはするべきじゃなかった、自分を責めてしまう重荷ですね。そのような重荷は主の許しを求めることによって解決される。第一ヨハネの一章の七節に有名なところですね。御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めるのである。 信仰を持ったから私たちは罪を犯さないということではないんです。犯すべきではないんですが、弱さのゆえにそのようなことは一生可能性として残るわけです。それはちょうど外を歩けばシャワー入ったとしても埃がつくように、イエス様はこの後弟子たちの罪を背負って十字架で死なれるわけですが、サンダルを履いてた彼らの足っていうのは毎日のように汚れてしまうわけですね。私たちも信仰を持ちましたが、許されましたが、でも弱さのように毎日ほこりをかぶってしまう可能性があるわけで、毎日罪の清め、悔い改めが私たちは必要になるわけです。どのように清めるんですか？あなたの行いは関係ないんです。イエス様、ごめんなさい、清めてください。この第一ヨハネの1章7節どうぞ覚えてください。御子イエスの血が全ての罪からあなたを清めるわけです。罪の中で私たちは立ち止まる必要ないんですね。主の許しを求めて立ち上がって主と共にそこから歩き始めるわけです。またここで言う重荷とは、直接的には罪の重荷なんでしょうが、私たちの人生で起こるいろいろな悩み、苦しみも含めることができるでしょうね。経済的な、あるいは肉体的な、精神的な悩みや苦しみは私たちの人生にはつきものですよ。ですがどうぞ自分一人で重荷を背負わないでください。誰かに打ち明けて共に祈ってください。そして具体的にどうぞ助けの手を差し伸べてください。神様は私たちの必要を満たしてくださる方です。どのように満たすんでしょうか？天から手を差し伸ばすわけではないですね。すでに私たち一人一人のうちに神の御霊が宿っているわけで、御霊は私たちの手を用いて、足を用いて人々の必要を満たしたいわけです。第一ヨハネの3章18節このように書かれています。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。どうぞあなたの隣人を具体的に助けてあげてください。3節、誰でも立派でもない自分を何か立派でもあるかのように思うなら、自分を欺いているのです。生まれつきの私たち人間の性質は自分を高く評価されたいと考える傾向がありますね。そしてその評価の方法っていうのは、自分と比べるのではなくて他の人との比較になる。で、競争によって評価していくわけですね。で、子どもの頃っていうのは、兄弟と比較します。で、学校に行くと同級生、仕事を始めると同僚や同業者と比較し競争するわけです。で、自分より成功している人に対しては劣等感を持ちやすくなり、妬んだり敵意を持ったり、場合によってはこの争いをしたり、そのように私たちはなってくるわけで、また自分より劣る人を見ると優越感を持ちやすい傾向がありますね。見下してみたり高ぶったりする。クリスチャンであっても御霊によって歩んでないとき、すなわちイエス・キリストに信頼していなくって自分が中心であるというか、私たちの肉は同じことをやってしまう。罪を犯している人を見るとその人を裁き、自分はそんなことしないから自分は立派だと勘違いしてしまう。しかしパウロはそれは自分を欺いていることだと言った。なぜなら私たちも皆いつでもどこでも罪を犯してしまう可能性の中に生きているからですね。そしてパウロはさらにダメ押しで言うわけで、一緒に4節5節を読みたいと思います。はい。おのおの自分の行いをよく調べてみなさい。そうすれば誇れると思ったこともただ自分だけの誇りで、他の人に対して誇れることではないでしょう。 人にはおのおの負うべき自分自身の重荷があるのです。肉の人の特徴は自分のことを誇ります。そして他の人の欠点を見つけるのが上手で、あの人ああなんだよね、こうなんだよねと荒探しをしやすいですね。優れた批評家なんですよ。そして自分のことは何も見えないわけで、パウロ言ったわけですね。おのおの自分の行いをよく調べてみなさい。どうでしょうか。自分の行い誇れるでしょうか。私はとても誇れません。仮にあることでは誇れたとしても、他の点ではどうかというと、自分の行いを調べてみると誇れないということがよくわかるわけですね。多くの場合私たちは他の人との比較で自分を誇っているわけで、それは自己満足でしかないわけです。私たちの行いは他の人との比較ではなくして、神様の前に自分はどうなのか、そこがいつも問われるわけです。パウロは2節で互いの重荷を負い合いなさいと言いました。そしてここ5節では、人はおのおの負うべき自分自身の重荷があると言ってます。苦しみ、悲しみ、また負うべき責任などが私たちはあるわけですね。自分の負うべき責任は責任として、ちゃんとその荷物を負わなければならない。荷物を持てない人を助けてあげる優しさ必要です。相手が苦しんでるのを和らげてあげるっていうか、聖書は悲しむ者と共に悲しみなさい、共に悲しむっていうこと大切ですね。重荷を負ってあげるわけです。と同時に、自分の荷物は自分で持つっていう、そのような責任も私たちはきちんと果たさなければならない。責任放棄を私たちはしてはいけないわけです。負うべき自分自身の重荷があると聖書は書いてあります。6節、御言葉を教えられる人は教える人とすべての良いものを分け合いなさい。神様の恵みを知った人、神の愛を知った人は具体的にどのように愛を実践するんでしょうか。先ほど学びましたように、まず過ちに陥った人を助けてあげるということ。自分もそうなるかもしれませんね。ですから互いに助け合う、主に祈る、許しを求める。そしてそのような霊的な重荷を負い合うだけではなくして、物質的に精神的に互いに重荷を負って助けてあげる。また自分の負うべき責任は負うべきである。でここでパウロは、神の恵みを知った者は具体的に神の愛に応答することとして、その一つとして神の言葉を教える人に対して全ての良いものを分け合いなさいと勧めている。特に経済的物質的に支援するようにと教えているわけで、これはすでに学んだ第一コリントの9章でも教えられていることですね。そこで彼は3つの例えで話しました。まず自分の費用で兵士になる者いませんよねっていうふうに彼は言いました。で自分のブドウ園を作っていながらその実に預からない経営者っていうのはいないですよね。それと同じですよ。で羊の群れを飼っている羊飼いがそのミルクを飲まない者はいないですよね。それと同じですって言いました。同じように主の御言葉を教える者がその働きから、福音宣教の働きから生活を得るように神様は定めておられる。7節、思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。 自分の肉のために巻くものは肉から滅びを刈り取り、御霊のために巻くものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。パウロがここで話していることは、罪を犯すとその結果罰を受ける、罰当たりの話をしているわけではない。確かにそういうことはないわけではないんですが、巻いたものを刈り取る、それは真理でしょうが、しかしここで彼が教えていることは積極的な話をしている、祝福の受ける話ですね。巻いたら刈り取るんですよ。これはもう自然界の法則で、種を巻けばその刈り取りの時が来る。農夫は自分が巻いた分しか収穫しません。もし多く収穫したければ多く巻けばよい、それだけのことです。何も巻かなければ収穫は期待できないわけですね。これ自然界の法則です。説明しなくても当たり前のことで、それと同じで霊的にも全く同じなんですよっていう。人は種を巻けば収穫をするっていう。すなわち先ほどの文脈から理解して、前後関係から理解して、これ捧げ物の話をしてますから、捧げ物をしたら当然祝福を受けますよっていう。交換条件を話しているわけではないんです。ご利益を話しているわけではないんです。これだけしたから神はこれだけくださるだろう、これ交換条件だって、そういうわけではないですね。私たちは神の恵みに応答しているわけです。そして当然豊かに巻けば豊かに刈り取る、これが神の経済の法則であるということですね。ところがこのガラテア地方の人たちは働き人を経済的に支えることに躊躇していたようですね。それでパウロはここで思い違いをしてはいけませんと言っている。神が使わされた働き人を軽視することは、その使わした方、神様を軽視している、無視していることと同じになってしまうから。もし霊的な祝福を受けたのなら、与えられている物質的なものを持って感謝を表すことは、主に喜ばれることですね。神様をごまかすことはできないわけで、どれだけ蒔いたかは収穫の時に明らかにされてくるわけです。少し蒔けば少しの収穫、豊かに蒔けば豊かな収穫を見るわけです。またここは、捧げ物の話、働き人のためだけではなくして、捧げる人の祝福になるとパウロは教えている。自分のために蓄えたものはこの地上で全て終わってしまいます。しかし神様のために働いたこと、神様のために捧げたもの、主のためのものは永遠の報いとして、あなたの宝として天に蓄えることになるわけです。捧げ物だけではなくて全てのことに適用できるわけですね。神様は私たちに時間を与えています。1日24時間、皆平等ですね。そして能力、それぞれ各々に能力は違いますが、神様はそれぞれに与えています。また仕事、経済力、各々に神様は任せているわけで、それを信仰ない時は私たち自分のものと思ってましたから、自分のために使って何が悪いって世界です。でも神を知ったのは、それは神様からすべて与えられて、命も時間も能力もすべて与えられたものであるということを理解してくると、それをどう使うかによって収穫が違ってくるわけですね。自分のために使ったものはこの地上で報いを受けるわけです。称賛されるわけです。でもこの地上のことは終わってしまうわけです。しかし神のために使ったものはこの地上だけではなくして永遠までもあなたへの報いとしてあなたが受けるという。どちらに使った方が賢い使い方でしょうか。結論は出てますが、9節、一緒に9節10節を読みたいと思います。はい。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。ですから私たちは機会のあるたびに全ての人に対して 特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。自然界において種をまいてすぐに収穫がないことを私たちは皆よく知っています。まいて翌日出るということはありえないわけですね。しかし興味深いことに、霊的なことになると私たちはすぐに、神様すぐにね、そのように収穫を期待してしまう。そして収穫がすぐに来ないと、自分が思っているようにならないと、思っている時期にそうならないと、自分が思った通りにならないと、なんでですか、どうして今じゃないんですか、どうして、あるいは今なんですか、いろいろと私たちは失望をする、種を探すことができる。神様の前に捧げ種をまいたら必要なのは何でしょうか。こうもう自然界と同じで、まいたら待つだけですね。待つときに必要なのは忍耐ですよ。忍耐して待つしかない。まくべきものをまいたのなら必ず収穫をやってくる。うちの親はなかなか頑固で救われないんですよ。うちの親もそうでした。17から私はずっと種をまき続けて、ずっとその種を捨てられ続けましたが、30数年過ぎましたが、まあ、信仰をしっかり持ってます。まだ雑草たくさんありますけどね。でも私は両親は永遠の命を持ってると確信してます。行いは十分でないかもしれません。しかしキリストを信じたというこの種は変わらない。もっとクリスチャンらしい行いをしてほしいとは願うわけですが、でも古いものがたくさん雑草がありますから、それが覆ってしまって、主の憐れみによって私は永遠の命に入ると信じています。でもすぐにはならないわけですね。巻き続けて耕し続けたら実は結ぶわけで、ですからパウロは失望しないように、失望しないように、機会のある度に、機会のある間に、すべての人に対して善を行うのに相手はいけません。もうこれで十分ということは私たちはないんですよ。私は十分しました、親のために。私はもう決してそんなこと言えないですね。やってないですよ。足りません。信仰の仲間に対しても足りません。周りの人に対しても足りないんです。空いてるっていうのもお腹いっぱいになって、満腹になって、もう私は十分です、とても言えないです。いつも足りないな、足りないな、それを感じるわけですね。特にパウロは信仰の家族、信仰の家族というか信仰の仲間です、教会です。その仲間に対して良いことを行うようにと勧めたわけです。私たちもできる小さなことから実行したいですね。相手が生きている時しか私たちは良いことはできないわけです。ですから聖書は機会のあるたびにって言うと、機会のあるたび、もうちょっとできたんじゃないかな、明美さんのために、私はすぐにそれもっとできたんじゃないかな、でももう悔やんでもしょうがないわけで、彼女は苦しみから解放されて最も良い神の国に入れられたわけです。ですからもはや自分を責める、もうやったと思ってもそれは十分だったということは決してないわけですね。 親に対してもそうじゃないですか。もっとできたんじゃないかな、みんなそのように言いますが、どこまでやったら十分なんです。ないですよ。ですから機会のある間に私たちは良いことをして、良いことをして救われるわけではないんです。信じて救われたわけで、良いことをしたから神様はあなたを受け入れるわけではなくして、そのまま受け入れてくださっている。それは救われた者としての、御霊に満たされた人としての、御霊によって生きる人の応答であって、良い行いをして人々に神の愛を示してあげる。じゃあ具体的に何をしたらいいんですか。大きなことをする必要なくて、小さなことですね。声をかけてあげる、話を聞いてあげる、食事に誘ってあげる、余分な服があるのであればそれを分けてあげるなど、あなたの心の内に何かできる何かを誰かと分かち合ってみてください。それは相手の祝福になることです。しかし実を言うと、何よりもあなた自身がその良い行いをすることによって祝福を実を言うといただいている。私たちは良い行いをするものにさせてもらいましょう。特に信仰の仲間、教会の家族に対して、私たちはさらに、今までも皆さんよくしてくださいましたが、今後ともまたお互いの必要のために助け合いましょう。私たちはこれで十分ということは決してないんです。いつも足りないものですが、でも主の助けによって互いの必要を満たすものでありましょう。十節、ご覧の通り、私は今こんなに大きな字で自分のこの手であなた方に書いています。パウロの手紙は彼自身が書くというよりも、誰かそばにいて彼が話をこのようにしながら書く人がそばでいたわけですね。しかし彼は最後はここで直筆で書いて、大きな字で書きます。まあそこから彼は目が悪かったんじゃないかとも言われています。また自分自身で大きく書くわけですから、私たちも何か強調したいことは大きな字で書いたり、あるいは赤い字で、あるいはアンダーラインを引いたりして強調するわけですが、パウロはここから強調したいことを書くっていう強い意志の表れかもしれませんね。あなた方に、十二節、割礼を強制する人たちは肉において外見を良くしたい人たちです。彼らはただキリストの十字架のために迫害を受けたくないだけなのです。なぜなら割礼を受けた人たちは自分自身が律法を守っていません。それなのに彼らがあなた方に割礼を受けさせようとするのは、あなた方の肉を誇りたいためなのです。パウロは最後にユダヤ主義者たちを、律法主義者たちをここで批判しました。このガラテア地方の教会を混乱させていたのは、このユダヤ主義者たちだった。律法主義者たちだった。で、彼らは熱心に伝道しました。また熱心に教えました。しかし、それはすべて肉の勢い、肉のエネルギーであったわけですね。肉は強制するのが好きです。彼らはガラテアの人々に割礼を強制しました。それは人々をコントロールし、自分のグループを大きくして人々から認めさせるためであったわけです。そして割礼を受けさせたの、割礼っていうのは生まれて8日目にユダヤ人の印として男子の性器の皮を切る儀式ですね。それによってユダヤ人になった、律法に従って生きるっていう意味があったわけで、彼らがその割礼を異邦人にも強いるようにしたのは、十字架のために迫害を受けたくないからでしたとパウロ言った。というのは、割礼を受けさせるとユダヤ人たちが喜んだわけですよね。自分たちのグループが増えた。しかし彼ら自身は律法を守っていなかった。守ってたんじゃなくて、彼は守っていなかった。まあ、最も守れないわけです。それでもキリストだけでは十分じゃないですよ。律法を守りなさい、そのために割礼を受けなさいと彼らは グループ作りのため、人集めのためにそれをしてたわけで、人々を利用して自分の名を売るのが目的であったわけです。14節、一緒に14節のみを読みます、はい。しかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのです。偽教師たちは自分たちの働きを誇りました。人々の関心を自分に向けさせるため、高い評価を受けるためでした。しかしパウロはそのようなことには死んだわけです。十字架につけたという死ぬということですね。そのようなことに私は関心ありません。信仰を持つ前は自分を高めていくことに関心があります。注目されることに関心があります。名を売ることに関心があります。成功することに関心があります。すべて自分です。しかし神の愛、恵みを知った人、御霊の人っていうのはそのような関心に死んでしまうわけですね。色あせてしまう。そのようなことに関心ないわけですね。自分を誇ること、人々の評価に対して死んでしまうわけです。人がどう思うか関係ないわけです。大切なことは神が自分をどのように見てくださるのか、そこに関心を示す。パウロの誇りは何ですか？主イエス・キリストの十字架だけだと。15節、割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。どうかこの基準に従って進む人々、すなわち神のイスラエルの上に平安と憐れみがありますように。私たちが救われるのは割礼を受けている、受けてない、すなわちユダヤ人である、異邦人であるということは関係ないわけ。これ外側のものなんです。外側の行いなんです。大事なことは内側の信仰ですね。キリストによって新しく生まれたかどうかだけ。どのように新しく生まれるんですか？それは信じるだけなんです。行いは関係ないですね。第2コリントの5章17節、開ける方はどうぞお開きください。第2コリント、今のところ押さえていただいて、使徒ローマ、コリント、ガラテアのすぐ前です。5章の17節、有名な、また大切な聖書の箇所ですので、どうぞご自分の聖書の方はアンダーラインを引かれて覚えてください。一緒に5章の17節朗読します、はい。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。誰でもキリストにあるなら、その人は、あなたは新しく作られたものなんですね。古いあなたはもう過ぎ去って、すべてが新しくされたわけです。内側からすでにあなたも新しい人とされた。ですから民族的に、あるいは血縁的にアブラハムの子孫であることが神のイスラエルということではないわけです。信仰によってアブラハムの子孫にされたものこそ本当の定的な意味での神のイスラエルなんです。平安は信仰によって神のイスラエル、すなわち神の子とされたものの上にあるわけです。割礼があるなしは関係ありません。ユダヤ人であれ、異邦人であれ、誰であれ、イエス・キリストを救い主として信じる信仰によって救われたわけなんです。 この基準に従って進む人々に平安と憐れみがあるようにとパウロは祈りました。これからは17節、誰も私を煩わせないようにしてください。私はこの身にイエスの夜勤を帯びているのですから。偽教師たちは割礼を誇りました。肉体にその印があることでした。しかしパウロの肉体の印は迫害にあったことでした。彼は39の鞭を打たれ、石打ちに遭い、何度も投獄され、難船に遭い、あらゆる困難にあったわけ。何のためでした？キリストの十字架、福音を述べ伝えるためだったわけ。パウロはイエス様のために肉体に夜勤を帯びていることを誇りとしました。当時は奴隷に対して私のものっていうことで、これは夜勤をしたり、あるいは牛とかにこの主人が自分のものっていうことで夜勤をしたりしました。パウロは、私はキリストのものである、だから割礼とか意味のないことで、これからは誰も私を煩わせないでください、そのように言ったわけですね。最後に、どうか私たちの主イエスキリストの恵みが兄弟たちをあなた方の霊とともにありますように。アーメン。パウロは手紙の書き始めにも恵みを祈りましたが、終わりにも恵みを祈りました。神様はご自分の愛する一人を与えるほどに私たちを愛してくださいました。イエス・キリストによって私たちは律法から解放されたんです。律法の下にあると、正しい基準によってあなたも私も罪に定められます。できないからです。そこから神は私たちを恵みの下に移してくださった。恵みの下は何ですか？資格のないものがただで受け入れられることなんです。受けるに値しないものがただで受けること、行いによって私たちは神に受け入れられることは誰もできません。ただ神の恵みによってしか受け入れられないわけで、私たちがこの恵みの下にとどまっているならば、もはや罪に定められることはないわけです。ですから、しっかりと恵みの下にとどまり続けましょう。あなたが救われたのは恵みによって救われたんです。行いではありません。救われた後も私たちはこの恵みの下にとどまり続けることなんです。かといって罪を犯していいということではないんです。それは何度も説明しますが、誤解のないように。恵みを知った者は当然主に喜ばれることをしていくわけで、でもそれは自分の力、私たちは弱いものです。ですから御霊の助けが必要で、神はすでにあなたのうちに主の御霊を置いてくださっているわけで、私たちは肉によってではなくして御霊によって歩み続けるとき、神に喜ばれる生活をすることができるわけです。すなわち、神を愛し自分を愛するように、隣人を愛する力を主は私たち一人一人に助けて与えてくださるわけです。私たちはそれに応答して御霊と共に歩みましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、恵みによって、また憐れみによって私たちを救ってくださり、私たちのうちに御霊をプレゼントとして与えてくださり、神の子として永遠の命をすでに与えられていることを覚えて感謝します。どうぞ神様から与えられた時間、能力、経済力、あらゆる良いものを 神様の栄光のために、また人々を祝福するために、助けるために用いることができますように、私たちがいつも御霊によって歩み続けることができますように、主がどうぞ助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。